本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書15章17節から24節です。しかし我に帰った時彼はこう言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけかわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけした。息子は言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べてやおうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めた。アーメン。共感。共感は他の人の考えと感情を相手の立場で感じて理解することということができます。個人主義時代である現代社会で共感はとても重要な話題です。一人でいるためより共感を願います。そのため共感も能力だと言ったり、共感が上手な人が社会的に成功する可能性が高いとも言います。しかし心理的栄養素でもある共感は全ての人にありますが、全ての人に豊かなものではありません。何年か前、教育放送 EBS で共感というテーマを取り扱ったことがあります。生後16ヶ月から24ヶ月ほどの赤ちゃんを遊び部屋で何時間か遊ばせてから、少しお腹が空いてきた頃に一人ずつ呼んで実験をしました。赤ちゃんが好きな甘いお菓子とそうではないブロッコリーを置いて、先生がお菓子を食べながら顔をしかめて美味しくないと言い、ブロッコリーを食べながら明るく笑いながら美味しいと連発して言いました。赤ちゃんたちは妙な表情でした。そして二つのおやつを前に置いて、先生に美味しいおやつをくださいと言うと、赤ちゃんたちは最初は戸惑いましたが、皆ブロッコリーをつまみました。もちろん自分たちはお菓子をつまみ食べました。その年で赤ちゃんたちはそれ以前に経験がなくても、自分が美味しいものを好むように、この先生も自分が美味しいと思うものを選んであげたら喜ぶだろうと考えるのです。つまり共感能力はかなり早くから形成されるということです。またその放送で20代の男性2人と女性2人を80代に扮装させて体験をさせました。顔だけではなく足や腕にパッドをつけて関節を硬くし、砂袋をつけて重くなった体を作り、視力低下のメガネをつけて老眼にしました。青年たちは少ししてから腕と足の痛みを訴え、キッチンでいくつかの家事をさせましたが、普段慣れていたことが違うことをやっているようでした。ワイシャツを畳むのも難しく、ガラス瓶に小さく書かれている消費期限を探すのも大変でした。その実験は相手を完全に理解することはとても大変であるということを示しています。しかしもし相手が経験していることが将来自分に起こるかもしれないということを心の中で受け止めると、相手に深く共感することができると思います。よく共感を情緒的共感と認知的共感 と湧きます。情緒的交換は相手の感情を自分のそのまま感じて理解させてくれるものです。反対に認知的共感は相手の状況を最大限理解して相手の靴を履く心で受け止めることです。人が経験することは全て違います。そのため限界を持った人が相手を 100% 理解することは不可能です。そのため私たちの共感は情緒的なものより認知的なものがずっとたくさんあります。私が神学大学に通っていた頃、牧会相談学の時間に習った2つの共感があります。それは基礎共感と発展共感です。基礎共感は相手が置かれた状況まで下って理解し相手を受け入れることです。ある夫婦が事故で息子を失いました。子供を失った両親の胸はどれほど引き裂かれたことでしょうか。その夫婦はクリスチャンでしたが悲しみを抑えることができませんでした。何人もの信徒や友達が来て死後の希望について話しました。それはすでに夫婦が知っていることで、ある人が話したことをまた別の人が繰り返し言いました。その夫婦の耳にはそのような人々の話は聞こえて、来なくなり、彼らが早く帰ってほしいと思うようになりました。しかしある友達が訪ねてきて、その夫婦の隣に座りました。彼らは何も話さず何時間も一緒にいるだけでした。彼らは息子を失った夫婦がお願いしたことを聞いてきた質問に簡単に答えるだけでした。そして短く祈ってから帰っていきました。その夫婦は彼らから大きな励まし、慰めを受けました。その夫婦は彼らがすぐに行かないで隣にいてほしいと思っていました。苦痛の中に置かれたり、大変な過程を通過している人に共感するための近道は、彼らに多くを語りかけることではありません。彼らが話すことをよく聞いてあげることです。基礎共感さえできれば、相手に決して小さくない慰め、励ましを与えることができます。しかし、たくさんのことを言うと、慰めるよりも傷を与えることもあります。あたかも、ヨブの友達がそうだったようにです。発展共感は、相手の位置まで下るだけでなく、相手がなんとなく感じていることや、よくわかっていないことを、気づかせてあげることです。この代表的な例が聖書にあります。ヨハネの福音書4章に出てくるイエス様とサマリア人の女性の出会いです。この女性は井戸に水を汲みに来て、そこを通り過ぎていたイエス様に出会いました。イエス様は弟子たちが食べ物を探しに行っている間に井戸で休んでいたところでした。イエス様は水を汲んでいるその女性に水を少しくださいと言いました。当時ユダヤ人とサマリア人は犬猿の仲だったため、女性はイエス様の要請を断りました。その時イエス様がこのように言われました。ヨハネの福音書4章10節です。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。神の賜物は救いを、水は聖霊を意味します。そうすると女性は、先生あなたは汲むものを持っておいでにならず、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手にお入れになるのですか。私たちの先祖ヤコブが私たちにこの水を与えてくれて今でも飲んでいますが、あなたはヤコブよりも偉いんですか。 と鼻で笑うように聞き返しました。女性の頭の中にはただ井戸の水だけしかありませんでした。それ以上のものがあるとは夢にも思っていなかったのでしょう。その時イエス様はこのようにおっしゃいました。ヨハネの福音書4章13節と14節です。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ます。表面的にはイエス様と女性がお互いに水について話しています。しかし女性はただの飲む水について話し、イエス様は永遠の水、つまり救いと永遠の命、聖霊について話されています。そのため女性はイエス様の深い意味を理解することができませんでした。対話が深くなりにつれて女性はイエス様がどなたなのか分かるようになり、イエス様が話された水の本当の意味に気づくようになりました。女性は自分に最も必要なものが井戸の水だと考えましたが、イエス様は彼女に必要なものは水ではなく永遠の命であることを知っておられ、それを与えようとなされました。これを発展共感と言います。今日の本文は基礎共感を望んでいる弟の要求に基礎共感を超えて発展共感で応答してくださる父について明かししています。17節です。しかし我に帰った時彼はこう言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。弟は父の陰から抜け出すことが幸せの始まりであると考えました。そのため無理に父の財産を受けて急ぐ気持ちで全てを売って遠い国に来ました。しばらくはとても幸せだったと思いました。しかしその所有と人生を放蕩するとき飢饉がやってきました。結局豚の餌やをすることになりましたが、お腹を空かせなければなりませんでした。そのため弟は自分と自分の家で働いている雇い人と比べて初めて父の家がどれほど豊かで父がどれほど慈しみのある方なのかを確認できたのでした。神様から離れた人生はどんなにたくさんのものを持っていても、またどんなにたくさんのことを享受していても、喉が渇いた人生であるしかありません。なぜなら神様が人を作られる時に神様の中だけで本当の満足と恵みを受けさせたためでした。そのため弟は起き上がって父に向かいました。20節はこのように明かしています。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに父親は彼を見つけかわいそうに思い走り寄って彼を抱き口づけした。弟はとても遠いところから家に向かってかけていた時、その時父を先に見つけたのではなく父が先に彼を見つけました。弟は家を出た時と全く異なる姿をしていたと思います。着ていた服も出て行った時は絹の服だったとしたら、戻ってきた時はボロクズの服だったと思います。さらに豚の世話をしていた途中で戻ってきて飢饉でイナゴ豆さえ食べることができなかったため容姿も変わっていたと思います。それにもかかわらず父は彼が息子であることを正確に見つけたのでした。漢字で親しいの親という文字があります。しかしこの漢字の構成を見ると木の上に立つ時の律があり、その横に見るという 剣という字があります。つまり木の上で立って遠くを見る姿を形にした字です。まるで弟を待つ父の姿を漢字で表したようです。父が弟をそのように待っていたため、父は走って行って首を抱いて口づけをしました。当時中東の男性はゆっくり歩き走るということはありませんでした。しかし父は走っていきました。これは全力疾走したという意味です。オリンピックの陸上競技でトラックを走る選手たちはピストルの音で全力疾走します。特に100メートルや200メートル走の選手は最初から全力疾走して、800メートルや1500メートル走の選手は自分のペースに合わせて走り、ゴールテープが近くなると全力疾走します。どんな競技でもゴールテープが目の前にあると全力疾走します。父は弟というゴールテープが見えると彼に向かって全力疾走しました。ついに弟は父に出会い、こう言いました。息子は言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。末の息子は父がいる家に戻ることを決心したときに、彼は3つのことを話そうと考えました。1つ目は、お父さん、私が天と父に罪を犯しました。で、2つ目は、今からは父の息子である資格はありません。で、3つ目は、私を雇い人の一人にしてください、でした。先日の感謝手術でアメリカのミシガン州トレバースシティのチェリー農場で育った少女が家出してから1年ぶりに家に帰った時に、家族たちはもちろん親戚たちみんなが歓迎してくれた話をしました。その少女は家に戻ってから父に、お父さん、ごめんなさい、すみませんでした、お父さんのせいじゃありません、私のせいです、許してください、この言葉を声が出なくなるまで何度も練習しました。しかし父はその言葉を全て聞き終わる前に、し、こうしている場合じゃないよ、早く家に帰ろう、パーティーが待っているよ、と言いました。先週も息子の家出の問題で牧会相談学の教授である牧師先生を訪ねて行ったキム・シツジさんについて話をしました。キム・シツジさんは家出した息子を叩いたりせず、牧師先生の話を聞いて警察署に行きながら、何百回もお腹すいたよね、何が食べたいを練習しました。以前はキム・シツジさんは家出した息子を連れて警察署の門を出た瞬間から息子を踏みつけましたが、その時は初めて、私の息子が私のせいでこんなところを出入りしたのかとかわいそうに思いました。末の弟もやはり同じだったと思います。彼が車や汽車に乗って家に戻ってきたのではありませんでした。馬車に乗ったのではありません。無一文だったので、遠い国からいろいろな場所を転々としながら父の家に歩いてきたと思われます。それまでどれほどたくさん、お父さん、私が天と地に、父に罪を犯しました、今からは父の息子である資格はありません、私を雇い人の一人にしてください、と考えていたことでしょう。しかし父は末の息子が練習した言葉三つのうち二つ目を話しているときに、彼の言葉を遮ってこう言いました。22節です。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良いものを持ってきてこの子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。父親はしもべたちを通して息子に一番良い着物を着させました。 一番良い着物の前に、私たちの、韓国語の聖書では省いている部分がありますが、ギリシャ語の聖書では急いでという言葉があります。そして着物という言葉も、足までの長さの礼服という意味です。私たちの教会で洗礼、入教式及び聖餐式を行うときに、失礼者が着るガウンのようなものです。そして一番良い着物は文字的に最初の服という意味です。使徒パウロが自分自身を罪人の中の頭と告白しましたが、頭の文字的意味も一番目という意味です。イエス様が罪人を救うためにこの地に来られましたが、この地の人々を罪の大きい人から罪が小さい人まで並べた時に、一番前に立っているのが自分だという告白です。その一番を頭と翻訳しました。父親は息子が戻ってくると信じて、息子が帰ってくると着せる、来た時に着せる服に順番をつけていて、その中で一番を持ってきて着せたということです。そして服は身分を意味します。将軍が服を脱いだというと、これ以上将軍ではないということです。弟に一番良い着物を着せたということは、息子の身分が回復されたということです。また父親はしもべたちに弟の手に指輪をはめさせました。指輪は息子の権利を示しているものです。旧約聖書にエステル書があります。ユダヤ人を殺そうとしたのはハマンの悪の計略から、モルデカイとエステルがユダヤ人たちを救い出したという内容です。捕虜の子孫であり孤児だったエステルは、いとこのモルデカイの手で育ち、アハシュエロス王の王妃になりました。当時ペルシャ帝国の第二の人物であったハマンが、門番だったモルデカイが自分にお辞儀をしなかったことに腹を立て、モルデカイ一人を殺すには軽いと考え、ユダヤ人全員を抹殺するという計略を立てました。そして王に言って、この国には他の人々と関わろうとせず、自分たちだけで暮らしている民族がいます。彼らの方は他の民族とは異なります。彼らは王を法だと思っていません。よろしければ彼らを抹殺する命令を私に下してくださいと申し出ました。そしてそのことを自身に任せれば、国庫に銀1万タラントを入れると提案しました。1万タラントは約34万キロです。これは当時のペルシャ帝国全体の1年間の収入の3分の2に該当したといいます。ハマンが王に対してこのように言うことができたのは、彼がどんなに大きな富と権力を持っていたのか、またユダヤ人を抹殺させようという執念がどれほど深いものだったのかを知ることができます。その後にエステル書3章10節から12節でこのように言っています。そこで王は自分の手から指輪を外して、アガグ人ハメダタの子でユダヤ人の敵であるハマンにそれを渡した。そして王はハマンに言った、その銀はあなたに授けよう、またその民族もあなたの好きなようにしなさい。そこで第一の月の13日に王の書記官が召集され、ハマンが王の大使や各州を治めている総督や各民族の首長たちに命じたことが全部各州にはその文字で 各民族にはその言葉で記された。それはアハシュエロスの名で書かれ、王の指輪で印が押されていた。アハシュエロス王がハマンに指輪を渡しました。そしてハマンは国の総督や首長たちに王の名前で書かれた勅書を書いて王の指輪で印を押しました。ハマンが勅書を作成しても王の印が押されたため、王が書いたものと同一のものでした。弟が戻ってきた時に父が彼に指輪をはめさせたということは、息子が本来持っていた全ての権利が回復されたということです。弟は家を出る時に財産のうち自分の分は全て持っていきました。彼が戻ってこなかったならそれで終わっていたかもしれません。しかし父親が彼に指輪をはめさせたことで、彼は財産をもらう前に戻ったわけです。また父親はしもべたちに弟に靴を履かせました。古代に靴は自由な人である印で、主人の息子であることを確認させるものでした。当時のしもべたちは靴を履いていませんでした。神様がモーセを呼ばれた場面の出エジプト記3章1節から5節はこのように明かしています。モーセはミディアンの祭司で彼の宗徒イテロの羊を飼っていた。彼はその群れを荒野の西側に追っていき、神の山ホレブにやってきた。すると主の使いが彼に現れた。芝の中の火の炎の中であった。よく見ると火で燃えていたのに芝は焼けつきなかった。モーセは言った。なぜ芝が燃えていないのか、あちらへ行ってこの大いなる光景を見ることにしよう。主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の中から彼を呼び、モーセモーセとおっしゃられた。彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。ここに近づいてはいけない。あなたの足の靴を脱げ。あなたの立っている場所は聖なる地である。モーセは40年間エジプトの王宮で、また40年間ミディアンの荒野で生活をしていました。この80年の間、モーセは自分が自分の人生の主人でした。外的には他の人が羨ましがる位置にいても、みすぼらしい位置にいても、自分の人生の主人が自分である限り、神様が用いられない人生でした。彼を呼ばれた神様が一番最初に要求されたのが靴を脱ぐことでした。これは今まで80年間私は、お前は自分の人生を自分の思うままに生きてきたけれど、これからは私の御心通りに従いなさい。そして私がお前に任せる出エジプトの働きは、お前の考え通りではなく私の考え通りに進み、お前はその道具として用いられるとおっしゃっているのです。それ以降、その御言葉でモーセは自分の靴を脱ぐことで神様の通路として、神様の働きの道具として用いられました。父親が戻ってきた息子にしてあげたことは、これが全てではありませんでした。23節はこのように明かしています。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて嫌おうではないか。父親は息子が帰ってきたことを周りにも知らせるために肥えた子牛を引いて宴会を開きました。私たちの国の言葉よりも西洋の言葉は定冠詞、不定冠詞がよく発達しています。この子牛の前に定冠詞があります。この子牛はすでに決まっていたのです。来週詳しく見ることになりますが、弟が戻ってきた時に兄は 怒って遊女に溺れて父の財産をなくしてしまったこの息子が戻ってきたから、彼のために肥えた子牛を引かれました、と不平を言いました。もう少し原文と近い雰囲気を出すためには、あの肥えた子牛と言わなければなりません。もしかしたらその子牛は、お前が結婚したらそいつを捕まえて宴会をしようという父と長男が小田川に約束していたかもしれません。しかしその子牛を引いてくるというのです。父が弟をこれほど歓迎した理由がこのようでした。24節です。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めた。人生で死よりも大きなことはありません。どんなに聡明な人でも、またどんなに影響力のある人でも、その鼻から呼吸が止まる瞬間、すべてが終わります。世界で最高の博士100人の知識と、死を天秤の上に乗せると死の方がに傾きます。世界100大富豪の財産と死を天秤の上に乗せても、やはり死の方に傾きます。世界のすべての大統領と王の権力と死を天秤の上に乗せても、死の方に傾きます。命がどれほど尊いものかというと、イエス様がすべての天下と変えることができないものとおっしゃってたではないでしょうか。父親はこの弟が死んでから生き返ったように思いました。そのため他の何事とも変えることができないのでした。そして誰が何と言っても自分の息子であると宣言されたのです。弟が家に戻りながら考えたことは、雇い人の人になることでした。飢えたお腹を満たすことができれば、それ以上の願いはないと考えました。しかし父親は息子に基礎共感するだけで満足しませんでした。息子が想像できなかったほどの発展共感を示してくれたのでした。今日は対抗節第2主日です。神様は私たちを基礎共感するだけで満足せず、発展共感してくださるために、神様の息子をこの地に送ってくださいました。以前私たちは、誰かが私たちの人生を作られ導いているということを上事だと思っていました。この地でただそのまま生きていくんだと、生きてどこかに行くんだと思っていました。世俗的な価値観によって生き、やりたい放題楽しみながら生きていけばいいと思っていました。しかしイエス・キリストを通して、神様が私たちの父になられたことを知り、この地で正しく生きなければならない理由を知り、永遠の命に目を開き、その命による人生を生きるようになりました。それを知らせるためにイエス・キリストがこの地に来られました。小さい頃、私は貧しいのが嫌で、何をしてでもお金をたくさん稼ぎたいと思っていました。しかし神様は私を人を取る漁師、牧会者として呼んでくださいました。神様が私を発展共感してくださらなかったら、決してありえないことでした。これは私だけが該当する話ではありません。私たちの人生を振り返ってみると、皆が形は違っても本質的には同じ告白をすると思います。これからは私たち皆が 私たちをまた得たと喜んでおられる神様の中で共に立てられ、その神様の息子と神様の娘らしく生きていきましょう。私たちが神様に子供らしく生きていくこと、この地に来られるイエス・キリストの光がより輝くようになり、私たちは神様が人々をまた得られる時の命の通路となります。その時、私たちが迎える太閤節と聖誕節は本当の命の節気、光の節気となることでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、弟が戻ってきたことをこんなにも喜ぶその父親は私たちの父であることを本当に感謝します。父なる神様が私たちを尊重してくださり、導いてくださるように、私たちも神様を神様らしく使いながら生きていくことができるようにしてください。父なる神様、時に私たちが挫折と失望の中にいて人々に背かれるとき、私たちのそばに私たちを基礎共感してください。そしてまた立ち直る勇気を持たせてください。また時に神様が発展共感してくださることが理解できない時も、不平や恨んだりせず私たちを成長させ成熟してくださっていることを信じる神様の子供となるようにしてください。いつも父なる神様の家で暮らすことが喜びになり、感謝の題目となるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。